のまさに一言。この番組は西川雅人旭川市長が旭川市のさまざまな話題や市政情報を紹介します。
こんにちは、西川雅人です。この時間は三条買い物公園吉武パークビル3階 FM リベールのスタジオから私西川雅人がお送りいたします。皆さんどうぞお付き合いください。
皆さんこんにちは。西川市長のまさに一言。この番組は三条買い物公園吉武パークビル3階 FM リベールのスタジオからお送りします。西川市長、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
本日も私伊藤彩がお相手をさせていただき、番組を進めてまいりたいと思います。さて西川市長、今月ICT パークがついにオープンしましたが、どういった施設ですか？
はい、大型 LED ディスプレイが設置された黒劇という音響や照明施設による演出が可能な e スポーツ競技場や、高性能ゲーミングパソコンが10台設置されたトレーニングジム、 AI や IoT 技術の共同実証を行うためにNTT 東日本様に設置していただいたスマートイノベーションラボ北海道旭川ルームなど、先端技術が導入された施設になっています。
初歩的な質問なのですが、この ICT パークはなぜ開設されたのですか？
はい、パソコンやビデオゲームを使ったスポーツ競技 e スポーツを中心とした中心市街地のにぎわいづくりやIT 人材の育成、AI や IoT などの ICT 技術を活用した地域課題の解決を行うための拠点施設として開設しました。
具体的にはどのようなことができる施設なんですか？
e スポーツ大会の開催はもちろん、10台の高性能パソコンを備えた e スポーツのトレーニングジムもあり、自宅よりも快適な環境でゲームを楽しんだり、同じ趣味を持つ仲間との交流の場としても活用できると思います。
トレーニングジムと聞くと、スポーツジムのような体を鍛える場所を想像しますが、e スポーツのためのトレーニングジムなんですね。
はい、ゲームやプログラミングに特化したトレーニングジムです。施設内には高速ネットワークを備えていますので、今まで以上に快適な環境で楽しめると思います。
今後はプログラミング教室なども開催する予定なんですよね。
はい、2月23日、28日の2日間で小学生高学年を対象として、コミュニケーションロボットを活用したプログラミング教室を企画しており、楽しく学んでもらえたらと思います。
この ICT パークがきっかけでプログラマーなどの職業を目指す人がいるかもしれませんね。
そうなると嬉しいと思っています。
ちなみに個人的には e スポーツなどに馴染みはないのですが、そういうのような方でも ICT パークを楽しく利用することはできますか？
はい、バーチャルリアリティの世界を体感できるヘッドセットを導入していますので、登山家の目線で大自然を楽しむなど、さまざまなバーチャル体験ができるよう準備していきます。
それはすごいですね。 VR 体験したことがないので楽しみです。 ICT パークはいつから一般開放されるんですか？
新型コロナウイルスの影響で詳細についてはまだ決定しておりませんが、今年の4月以降の見込みで、決まり次第 ICT パークのホームページで発表をいたします。
市民の皆さんに実際に体験していただくことが楽しみですね。
市民の皆さんにお楽しみいただくためにも、 コロナの収束に向けて引き続き全力で取り組んでいきます。
コロナの感染拡大防止に期待が寄せられている新型コロナワクチンの接種が先週日本でも始まりましたが、旭川市ではいつぐらいから開始されるんですか？
はい、3月中旬に医療従事者の皆さんからのスタートとなります。次に65歳以上の高齢者、続いて基礎疾患のある方や高齢者施設などに従事されている方が優先接種の対象となっており、それ以外の方についてはその後順次行うことになります。しかし具体的なスケジュールについてはまだ未定の部分が多く、決定後速やかに市民の皆さんにお知らせをしたいと思っています。
一日でも早くワクチンを打ってコロナの前の生活に戻りたいですね。65歳以上の方はどのようにワクチンを接種するのですか？
3月中旬以降に接種券を郵便で各ご家庭にお届けします。4月以降2回の接種をしていただく予定ですので、もうしばらくお待ちください。
ちなみに今回のワクチン接種に関して注意点などがあれば教えてください。
全国でワクチン接種に関する詐欺が発生しているとの情報があります。ワクチン接種は無料ですし、お金を払うことで接種時期が早まるということもありません。個人情報をお聞きすることもありませんので、ご注意いただきたいと思います。ワクチン接種については今後も市民の皆さんに丁寧に情報をお伝えしてまいりますので、どうぞよろしくお願いします。
さて番組の後半は教えて西川市長、市民の皆さんからのご意見やご質問を西川市長に答えていただきます。それでは早速、まちづくり電子提案箱からのご意見を一部抜粋してご紹介します。クラスターが起きている病院の関係者に対して一部の市民が心ない言葉を放ち、辛い思いをされています。医療従事者の方たちをはじめ、コロナにかかってしまった方への差別や嫌がらせがなくなるよう広報などで市民に伝えてくださいとのことでした。コロナを収束させるために頑張っている方たちへの誹謗中傷は胸が痛みますね。それでは西川市長お願いします。
はい、医療従事者の皆さんをはじめ、新型コロナウイルスに感染された方やそのご家族に対する差別や偏見、誹謗中傷などの行為は決して許されるものではありません。思いやりや支え合いの心を大切に、市民の皆さんが一丸となって乗り越えていかなければならないと思います。
旭川市で何か取り組みなどはされているのでしょうか？
医療従事者の皆さんをはじめ、コロナを乗り越えるために頑張るすべての人に感謝を伝えるために、駅前広場などでブルーライトアップを実施しています。
全国でも同様の活動が行われているようですね。医療従事者などの皆さんへの感謝の気持ちが伝わってほしいです。
市内の大規模なクラスターが収束したのは、市民の皆様が感染防止策に取り組んでいただいたことはもちろんですが、医療現場で懸命に奮闘していただいた医療従事者の皆様のおかげです。誰もが感染してもおかしくないという意識を持ち、思いやりを持った冷静な行動をお願いします。
西川市長ありがとうございました。さて本日の番組も終わりに近づいてきました。それでは西川市長、最後に市長への手紙の応募方法について教えてください。
はい、旭川市では市民の皆さんの声をまちづくりに生かしていくために、市長への手紙を募集しています。まちづくりに関する意見やアイデアなどお寄せいただいた意見はすべて私が読んで内容を検討し、できることから市政に反映していきます。ご意見は郵送、ファックス、旭川市ホームページでも受け付けています。たくさんのご意見をお寄せくださいますようお願いします。
西川市長のまさに一言。この番組は三条買い物公園吉武パークビル3階 FM リベールのスタジオから西川市長と私伊藤彩がお送りしました。次回は3月25日木曜日、時間は同じく午後4時からお送りします。どうぞお楽しみに。それでは皆さん、さようなら。
さようなら。